2021年11月14日、本日は降誕前第六主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌564番を賛美します。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の絵または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第34編1節から11節までです。賛美歌の後ろの購読詩編の35ページになります。詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所を朗読してください。購読詩編、詩編第34編1節から11節まで。どのような時も私は主をたたえ、私の魂は主を賛美する。私と共に主をたたえよう。私は主に求め、主は答えてくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、主の使いはその周りに陣を敷き、味わい見よ主の恵み深さを、 主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。若獅子は獲物がなくて飢えても、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたの慈しみ、あなたの憐れみは決して変わることなく、朝ごとに新しい。そのあなたの慈しみと憐れみに支えられ、今日も生かされ、この礼拝に預かれますこと、心から感謝いたします。あなたの真実に支えられ、私たちもまた真実な礼拝を捧げることができますように。あなたの慈しみと憐れみに日々生かされておりますが、その恵みにどれほどお応えしてきたか、あなたに対して不誠実であり、共に生きる兄弟姉妹に対して怠慢であったことをと思い起こされています。あなたが私たちの罪にどれほど心を砕いてくださっているか、今この瞬間においてもキリストと聖霊の取りなしが御前に捧げられていることを思います。私たちはそのことをしっかりと心に留めることができますように。あなたにどこまでも愛され、どこまでも罪許され、今この時を生かされ、キリストを望みとして生きられる恵みを感謝しています。この確かな希望を知らずに失っている人がこの国にはたくさんおります。どうぞあなたがそのような人々を顧みてくださり、あなたの御言葉を届けてくださいますように。そのために教会が、私たちが用いられ、あなたの望むままに用いられ、どこへでも行くことができるように、その信仰を与えてください。この世界を顧みてください。至るところに分断があり、争いがあり、それゆえに悲しみがあり、苦悩があり、涙があります。キリストの教会が謙遜に御言葉によって立たせていただき、そのような世界にあって、地の主を世の光として、ただ神の御言葉を語り続けることができ、愛の奉仕に勤しむことができますように。御言葉に従って生きるところに、どんなに祝福が豊かであることか、そのことを身をもって証しする教会にならせていただけますように。何よりもその祝福に預かるこの礼拝を、あなたの御心にかなうものとして私たちに預からせてくださり、私たちをあなたからの平安に豊かに満たしてくださいますようにと祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙に第6章1節から10節まで、新約聖書の331ページにございます。コリントの信徒への手紙に第6章1節から10節まで、新約聖書の331ページにございます。お読みします。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようですべてのものを所有しています。神の逆説を今生きると題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。アーメン。先ほど礼拝の前に申し上げましたが、今日は思いがけず聖朝祝福式の喜びの時もこの礼拝にで行うことになりまして、皆様にはお許しいただきたいと思います。そのこともあって御言葉を思い巡らしていましたときに、私たちはこの子供、幼い子供たちが神様の祝福にいっぱい満たされて成長してほしいと、その願いを込めて私たちもお祈り、また折にこのような機会を持つわけですけれども、じゃあその祝福を祈り言葉をかける私たち大人はどんな幻を持っているんだろうか、どのように生きることを目指しているんだろうか。自分はやってないで子どもたちにそれを望むっていうのは矛盾ですよね。今日与えられた御言葉は説教の学びのために備えられたことでもありますけれども、私たちにとって神が言っておられる言葉として聞きますときに、神はこのように私たちを生かしてくださる ということを改めて語ってくれている箇所だと思っています。後ろの方にこう八節にこういう言葉があります。栄誉を受けるときも恥ずかしみを受けるときも悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。そうしているのですというのはその前のところにあります4節のあらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示していますということをこう繰り返してそうしているのです。つまり神のしもべとして存在をもってそのしもべとしての本領を発揮しているんですと使徒パウロが語っています。私たちもこのように生かされる。子どもたちも、まあ、まだ今日、ね、お子さんは5歳ですからそこまでいかないでしょうけども、10代になって思春期になると人の評判、友達が自分を何て言ってるかとっても気になります。でも実は私たち大人も評判っていうことをとっても気にしていると思います。そして今時代の道具でスマートフォンでこうメッセージを送る、やり取りする、しかもそれが読まれているっていう印までつく。で、読んでくれたのに返事がないっていうことで不安を感じたりする。自分のことをどう思ってるんだろうか、好ましく思ってるんだろうか、疎んじてるんだろうか、そういう人間関係の悩みというものも私たちを捉えているという現実があると思います。でもここではこの使徒はパウロは栄誉においても恥ずかしめを受けていて、いても悪評を浴びても好評を博してもそこから全く自由なんだ、それに振り回されないんだ、それにとらわれないんだ。私たちどうなんでしょう。私たちの子どもたちにもそういう自由をこそ生きてほしいんじゃないんでしょうか。友達の顔色を伺って、先生の顔色を伺って、親の顔色を伺って、それによって自分の生き方を決めるのではない。ここでは神の恵みによって、救いによって、キリストによって、そのように何にも振り回されない自由、まあ、前回もキリスト者の自由ということを説きましたけれども、そのような自由こそ私たち大人だって欲しいんじゃないでしょうか。大人だって子どもたちと変わらないそういうものに振り回される現代社会も同じだと思うんですね。で、教会もそうなんです。教会も評判に弱いんですよ。ご近所が何と言ってるか、他の教会が何と言ってるか。で、牧師もそうなんですよ。他の人がどう思ってるか、何と言ってるか。そしてまた誘惑になるのは、良い評判もまた誘惑になるんですよ。褒められれば天にも昇る心地になったりして、褒められることを求めてしまったり、そういうところからも自由なんだ、そういうところからにも振り回されないで神のしもべとして本領を発揮してるんだと、そういう言葉なんですね。この使徒パウロという人は、今私たちがこうして、まあ、憲法によって保障されて信教の自由というものが守られて、で、自前の街道を持って、自分の土地を持って、自前の街道を持って何にも妨げられず、こうして礼拝ができるというのは本当に大きな恵みですけれども、当時の初代教会の時代の中で伝道していた人ですから、どんなことにも、あらゆる場合にもという、そのあらゆる場合に、ここに、ね、4節の後半に書かれている厳しいところがあったわけです。大いなる忍耐をもって でこの大いなる忍耐を持ってっていうこの新共同訳なんですけども、この大いなるっていうところはたくさんの数が多いっていうのが原文の意味なんですね。ですからパウロがすごく忍耐力があった、偉大な忍耐力があったというよりも、忍耐しなければならないことが数々あったんです。それ私たちも同じでしょ。忍耐しなければならないことが数々あったけれども、その後にきっとその忍耐しなければならなかった数々のことがリストアップされてるんでしょうけど、今のこの恵まれた私たちの状況よりもさらに厳しい苦難、欠乏、行き詰まり、これは私たちもありますけど、五節、鞭打ち、監禁、暴動、そういう労苦があった。そして、眠らずにいたこと、食べることもできなかった。ただこの不眠や飢餓というのは眠らずにいることという意味なので、中立的な意味なので、パウロ自身が眠らないで徹夜で祈ったという可能性もある、徹夜で説教をしたっていう記事も使徒言行録にはありますね。またこの飢餓っていうのも訳されている言葉も食べずにいることっていう意味もあるので、食べるいとまもないほどに伝道した、宣教したという可能性も、そのことを指している可能性もあります。宣教のあまり眠らずにおり、食べずにおりっていう日々でもあった。しかし、ここにあるように眠ることもできないほど苦しめられた、食べることもできないほど追い詰められたという可能性もあります。で、そのことを思いますときに、自分自身がこのようなパウロの苦しみの中に身を置いたらどうなんだろうかと。いや、苦しみを避けてなるべく苦しまないで生きようっていう、そういう思いがないか、教会もどうなんだろうとこう問われる思いがします。すごくリアルな現実のところです。で、このような本当に苦境の状況にパウロは何をもって戦うか、私たちもまた何をもってそれに立ち向かうかっていうのが次にあるんですね。6節以下、純真、知識ですね。まずそれが上がってくる。で、この純真というのは純潔とも訳しうる言葉で、何よりも性生活において清いということです。結婚生活を重んじ、独身の人は独身生活を重んじ、性生活が神の前に清いということです。そうでなければ神のしぼべとしての実を示せない。このことはこの国で本当に性的な依頼の今暴力のことも取り沙汰されていますけれども、そういう歯止めのないこの時代に対して全く逆のこと、性生活において神の前に清く生きる、それが神のしもべのこの戦いのトップに出てくるんです。そう、そのことについても自分の我慢とか力では守れないでしょう。神の聖霊の助けによってでなければ純潔に生きることはできない。その次の知識というのも、たくさんのことを知っているということではなくて、神の知識、神の言葉の知識、またある訳ではこれは説教なんだと、そういうふうにも取ることができます。次の続きます、パウロの武器は寛容、親切、聖霊、偽りのない愛。これは対人関係ですよね。隣人に対して寛容である、親切である、偽りのない愛を持って関わっていく、生きていく、共に生きていく。それで学びでこう立ち止まったのが、その間にある聖霊なんですね。皆様も読んだ時にあれと思いになった方もあると思います。これはこの文脈から言うと、おそらく パウロ自身の霊、英語で言うと小文字で、例えば英語なら聖なる霊、神の霊は S が大文字のスピリット、ザ・スピリット。でもここでは小文字のスピリット、パウロの霊。おそらく聖霊によって清められた、聖化されたパウロの霊を指しているのではないか。その霊に、聖化された霊によって戦うんだということ。そして最後のところで、真理の言葉、神の力によってこの苦境、困難に立ち向かっている、耐えているんだ。この真理の言葉も説教を指している、神の言葉を指していると考えられます。そしてここに挙げられた、パウロの武器の最後、神の力によってそうしている、神のしもべとしての本領を発揮しているんだということなんですね。で、この神の力っていうことについても、それはもう神が源である力なんだけれども、パウロの力ともなっている、パウロ自身に備わっている神の力で、教会は今も一生懸命祈ってますけども、癒しを祈ってますよね。今私たちも祈りのしおりや、お互いのために祈祷会でも、またそれぞれの祈りでも、例えば癒し、その祈りを捧げている。それは全く神が癒してくださる。でも私たちも手を置いて祈り、それぞれの祈りで祈る。で、ここの挙げられているパウロの賜物として与えられているこのリストは、もうそのどこからが神様のもので、どこからがパウロのものかっていう境界線はもうはっきりしないんです。溶け合っている。そしてその私の中に神からの清さ、神の言葉、神の力が満たされていて、そしてそのいただいた力をパウロ自身が自覚的に発揮している。それは私たちに対しても、私たちに対してもその恵みは注がれていて、そのように私たちの存在そのものをもって、この私を、神様がこのようにした、この武器を与えてくださって、さまざまな状況に対して自由に生きることができるようにされている。さらに7節の最後のところには、左右の手に義の武器を持っていると言うんです。私たちの信仰生活は、この世の力との戦いですね。その時のこの義というのも、説教仲間とディスカッションして、また言葉の意味を追い求めてきて、私も認識を新たにしましたが、これはパウロが義人とされていること、義とされていること、そしてそれによってこの世の不義と戦う、ローマの信徒の手紙にも、あなたたちはこの世に習ってはならないと勧められております。パウロに与えられた神の義人としてこの世の不義と戦う。そしてその戦いは神にあって勝利が約束されております。しかし私たちはちょうど今日ごとの糧でローマの信徒への手紙の箇所になっておりますけど、パウロ自身が、私はなんて惨めな人間だ、どうしようもない罪の現実っていうものを、その惨めさをかみしめている御言葉がローマの信徒の手紙第7章の最後にありますね。パウロ自身、本当に哀れな罪人の自分だっていうことを深く自覚しているからこそ、義とされたっていうのは何という恵みだ、何という賜物だ、そしてこの世と罪と神の力によって戦うんだ、 そのようにして神のしもべである、神に仕えるものであるということの本領を発揮しているんですよと教会に力強く語っているわけ。そしてそのことこそ私たちキリスト者もそのような自由、このようなどんな苦しみの中にあってもそこにとらわれないで生きられる自由をこそ与えられていることが祝福じゃないんですか。いい大学に入って、いい仕事をして、高収入を得て、いい相手と結婚して、それが祝福に必ずしもならないってことは私たち長い人生生きてたら知ってますよね。私たちの祝福は神から来る、外から来る。でもその時にその祝福というのは私の存在そのものにこう染み込んでいくようになっていて、もう存在と溶け合っていて、こっから私、こっから神様なんてパンとはっきりした線を引けることがないぐらいに神の恵みがもう染み込んで染み渡って存在に本当に深くに入っていて、そして私たちも使徒パウロ先生のように、そのようにして私の力にも私の武器にもなっている恵みに生きられるんだよと言ってくれているんですね。8節の後半の方いきますね。私たちは人を欺いているようで誠実であると。このコリントの信徒の手紙の課題はパウロの言葉が届かない、聞いてもらえないというその課題がありました。で、本来でしたら使徒のその牧師の言葉が聞かれないっていうことは本来はおかしいことなんです。でも私たちのいろんな状況や私たちの固くなな心があるとそういうことが起こり、それは牧者を悲しませる。だからといってそこから逃げることはできません。かえってこの大きな文脈で言うと、この5章の11節にあるんですけども、パウロは主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます、何としてもこの神の言葉を受け入れてほしい。で、どのようにしてそうするかというと、私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。神の前にそのままの姿を晒しているように、もう生かされている自分は教会に対してもそのありのままに召された存在そのものを通して、そして神の賜物に満たされて戦っているその自分を知らせることによって知ってほしいということなんですね。で、この6章に戻りますけれども、まあ先ほど申し上げた悪評や好評もそうですけども、パウロの言葉は偽りだと、欺いてるんだというふうに言われてしまった、その問題がありました。それで本当に悲しいことですよね。けれども私たちの救い主イエス、主イエスのご生涯をたどっても、主イエスこそ本当に誠に神の言葉取り継いでくださったのに、偽りを言っている、嘘を言っていると言って非難されて、そして偽りを言っていると、それで人を扇動しているんだ、この皇帝にも逆らうものなんだというふうに言われてしまったわけですよね。で、その神の言葉が届く、それは神の業であり、どういう人に届くかというと、この世のままでいる人には届かない。神の霊が働いて、そして神に召された人が御言葉を語るときに、それは神の業として届くわけです。でも時に人を欺いていると言われてしまっている現実がある。しかし私たちは誠実であり、それは神が証ししてくださっているんだと確信しています。人に知られていないようだけれども、実はよく知られていると。 次ですね、あとこの次、死にかかっているようでこのように生きている。でこの新共同訳ですとちょっと弱いんですけど、見よという言葉が原文にはあるんですね。見よ、私たちは生きていると、この 原文のこう言葉遣いを断ち切るようにした言葉遣いになっているんですね。見よ、私たちは生きている。しかしパウロが死にかかっているようでっていうのは見せかけではないんです。本当に病気も持っていたし、苦しめられていたし、先ほど見たように鞭打ちとか監禁とか身体的なに痛めつけられることもありました。で第4章の7節以下も読みたいと思うんですが、1枚329ページめくっていただいて、この前の箇所でパウロはこう言っているんです。7節、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。もう体はきっとボロボロだったんです。死に向かっているんです。死にそうなんです。でもその私をキリストのよみがえりの命が生かしているから、私たちは生きている、見よと喜びの叫びを上げている、驚いている、そんな自分がなお生かされている。これはこの6章に戻りますけど、6章にはキリストという言葉は出ておりませんが、神のしもべ、神に仕えるものというのはもちろんキリストに仕えるものでありますから、このキリストのよみがえりの命に生きている。ですから死にかかっているようでっていうのは見せかけではなくて、本当に死につつある。しかし見よ、私たちは生きているんだと勝利の叫び声を上げているんです。罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び。パウロは悲しみの人だった、悲しみを知っていたということです。この手紙にも涙を流して教会の悔い改めを促している。私たちが今ガラテヤの信徒に手紙も読んでおりますけれども、そちらの方でも自分の言葉が届かない痛みというのを持っています。そういう悲しみもありますし、主イエスご自身もまた罪にとらわれている私たちのことを悲しんで、悲しみの人で病を知っていたという主のしもべそのものであったわけです。そして私たちも悲しみを知っています。私たちがこのパウロの言葉を読むときに、あ、自分も全部じゃないけど同じだ、キリスト者でなかったら知らなかった悲しみ、知らなかった苦悩ってもう皆さん持ってますよね。でもそれに勝る恵み、喜びがあるから今こうして礼拝をして祈っている。また私たちの体が死につつあることも悲しいと、今までできたことができなくなるということだって悲しいと思う。また家族のこと、地域やいろんな身近な人のこと、教会のことでも悲しんでいる。本当に現実に悲しんでいる。しかしキリストが生きておられるから、私たちは喜びを失うことはない、常に喜ぶ、この自由ですね。そして最後に、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようですべてのものを所有しています。この世界はお金を集めた人が成功者だと言っています。財産をたくさん持っていれば幸せになれると思っています。で、この世と戦うパウロの言葉のこの最後の区切りのところで、 財産のことが出てきているということも私たち大切に読みたいと思います。もちろん生きていくために必要なものはあって、私たちは日ごとの糧、日常の糧をお与えくださいと主の祈りで祈っております。でもパウロは本当にもう大声のようでとか無一物のような暮らしをしていたんだと思います。その自分が実は神の恵みの中で多くの人を神の豊かさに生かす止めるものにしている、無一物なんだけれども、この天地万物を作り歴史を治めておられる神を父として、神が味方になってくださるこの自分は全てのものを持っている、神の計り知れない富が私のものにもなってるんだと宣言して高らかに歌っている。神様の祝福、神様の自由、それはこのような人の生き方であり、私たちもまたそのような自由に生きられる、生かされている。だから、順番逆になりましたけれども、6章1節で私たちは神の協力者としてあなた方に勧告すると、神からいただいた恵みを受け取り損なうな、この恵みをしっかり覚えていきなさい。なぜならば旧約聖書でイザヤが予言したように、今は恵みの時だから、今こそ救いの日なんだから、私たちは厳しい人間の現実を生きていると同時に、そこから自由に生かしてくださる聖霊の現実の中を生きて、キリストのしもべとしての本領を発揮して、私自身をあるがままに、ありのままに世に明かしして、そしてその背後に私を支えておられる神を、キリストに出会っていただきたい。そのために私たち自身、神の恵みをしっかりと受け止め、神の時をわきまえて、キリストの勝利の現実の中をしっかりと足を踏みしめて生きるようにされています。この恵み、共に生かされてまいります。祈ります。主なる神、今日の聖長祝福式を前に、本当の祝福とは何か、本当の自由とは何か、神の恵みとは何かということを問われました。御言葉が豊かに私たちに良き道を示してくださったことを嬉しく思います。私たちはすでにこの戦いを今生きており、あなたによらなければ勝利はないということを体験しています。今もこれからもそのように聖霊による勝利の確かさを見上げつつ、握りつつ、この現実の中をあなたを明かししていくことができますよう、よみがえりの主の力、聖霊の力をお与えください。尊いイエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌402番を賛美します。402番。 では私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしましたので、お祈りをお願いします。
慈しみ深く憐れみ深い地上の天皇神様、皆をあげて賛美いたします。今日もこのように礼拝が進み、今日は本当に恵みがありました。今日も御言葉の中で、恵みの時、私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けた、この御言葉は本当に、今御言葉を味わって生きている喜びを本当に心から受け止めております。ありがとうございます。またそれぞれの場所に向かって今日も一歩一歩この世を進むことであると思いますが、どうぞ近づけてくださいますように、いろいろな困難の言葉、また救いの言葉をまた心を止めて学び、そしてその言葉通りに進むことができますように、力強いをどうぞお願いします。また、この時をまた合わせてここにおられる、方々と同様にその御言葉を受けれることができます。どうぞお願いいたします。また今献金を主の御用のために、お捧げしました。清めてお使いくださいますように切にお願いします。またこの願いと感謝を、ここにおられる方々と共に主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
唱詠賛美歌の27番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。